はい、皆様こんばんは。ゆうすけです。
こんばんは、大場です。
これは明けましておめでとうございますですかね。
そうですね、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
というわけで、2024年、MCU ラジオ1回目に取り上げますのが What If シーズン2です。
はい、
2023年12月22日から30日まで全9話を毎日1話ずつ配信するという非常に特殊な配信の仕方だったですね。
そうですね、1日1話っていうのは初めてじゃないですか。
多分ディズニープラス以外の他のこういったサブスクのサービスでもこういうのはないんじゃないかなと思うんですよね。
うん、まさにね、クリスマスプレゼント的な出し方ですよね。
ただ正直楽しかったけど毎日1話ずつ見るというのが9日続くとハードルが高くて自分もできない日がありましたね、正直。
確かにね、しかもこのね、アニメの性質上1話ずつ設定がガラッと変わるっていうのが頭が追いつかないっていう、
まあ、シーズン1見た方だったら分かりますけど、もう本当に1話ずつ世界観が違う、同じキャラクターが次の回見ると全く別の役で出てくるとかいうのがね。
そうそう、それがあるんですよ。
まとめて見ようものなら本当に頭が大混乱するという、でも面白いシリーズなんですけれども、
はい、ちなみに私は、ある日に1話から4話見て
うわ
別の日に、まあ、途中で触れると思うんですけど、シーズン1の終盤を見とかんとこれはっていう展開が訪れたんで、またシーズン1を見、
はい、
で、収録してます本日の午前中に5から9を見るという。
本当にお疲れ様でございます。
すごいです。頭の中今MCU でいっぱいになってます。
これがね、年末に配信されたわけなんですけれども、個人的には去年2023年に、まあ、上映配信された MCU の作品の中でもトップレベルで面白かったですね。
そうですね、とにかく豪華ですよね。
まずこれはシーズン1もそうだったんですけれども、まあ、いろんなキャラクターがね出てきますけれども、オリジナル版でもかなり本来のね俳優の方々が声を当ててまして、よくもまあこれだけ揃えたなというね、豪華メンバーが今回もね参加してまして、もう圧倒されましたね。
はい、
出てないのがまあロバート・ダウニー・ジュニアとかね、まあ何人かいましたけど、ほぼほぼちょっとした脇役でもオリジナルの人が声当ててて、
はい、
で日本語吹き替え版でも基本的には今まで担当してた声優の人たちが声を当ててるということで、これはこれでまたね豪華な感じで。
そうですね、オープニングのこうクレジットが初めに出るときにこう出演者の名前出てくるじゃないですか、
はいはい、
文字で、あそこで本人の声みたいなんで、始まる前からワクワクして、
あカレンギランだ、あベネディクトカンババッチだとかね。そうそうそう、タイガー・ワイティティの名前見たときには笑いましたけどやるんかいまたとさすがだなと思いましたけどね。いやそれにしても今回はね、また非常にいろいろバラエティに富んでる部分と、まあ、シーズン1の後半と同じような感じでこうつながってくるストーリーとあったんですけれども、
はい、
どうですかね、ゆうすけさんから見てこう、ね、今見たばかりでいいだから、まあ、頭の中が混乱してるかもしれませんけれどもぶっちゃけ一言で感想を言うとどういった感じだったでしょうか。
ですね、まあ、シーズン1もそうだったんですけども、MCU っていう元々の実写作品の流れの中で、
はい、
こうもしこのタイミングでこれがこうなってたらっていうのがコンセプトじゃないですか。
はいはい、
で、シーズン1からさらに2年経って、その元になってる MCU のネタがもっともっと分厚くなってるんですよ。なんで、なんか振り返り点がすごく多くて、その言ったらいじくれる元ネタがすごく多くなったんで、その分バリエーションが多くなってシーズン2むちゃくちゃ面白かったです。
ちなみに前回シーズン1の配信が2021年の8月から10月ということで、も
う
フェーズ4が始まって、その前の年の2020年が新型コロナの影響で新作が1本もね見ることができなかったんですけれども、
はい、
その分2021年は映画とこの配信がもう詰まった状態で、次から次に2ヶ月おきぐらいに新作が出てるみたいな
そうですよね。
そんな感じの中でのシーズン1だったんですけれども、うん、まあその後ね、フェーズ、4が終わって今フェーズ5に入りましたけれども、ただ中身見ていただくと分かるんですけれども、基本的に出てくるメンバーっていうのがフェーズ3までの、いわゆるインフィニティサーガのメンバーが中心で、フェーズ4のキャラクターっていうのはそんなには今回出てないんですね。
そうですね、後半にちょっと新顔みたいな形で出てくるぐらいでしたかね。
シャンチー絡みのキャラクターとかいたんですけど、例えばエターナルズとかそのあたりは出てきてないと。で、調べてみるとどうもやっぱり制作のタイミングの問題とかあって、やっぱ制作側もいろいろスケジュールがずれるとかいろいろあって、あまりそのフェーズ4のキャラクターが反映できなかったみたいなことはあったようですね。でしょうね。
フェーズ4もやっぱり前半のキャラって感じですもんね、出てきてるのも。
これね、もう発表されましたけど、シーズン3、もう一部ね映像が出てますけれども、
早い、はい、
まあ、いつ配信かまだ出てませんけれども、おそらくシーズン3になるとまた新しいキャラクターたちがね出てきてくれるんじゃないかなと。
うんうんうん、
どうしてもアイアンマンとかね、ハルクとかが、まあ、活躍するというのもいいんですけれども、やっぱり新しいキャラクターたちもね、例えばミズ・マーベルとかもね出てきてほしいし。
そうですね、マニアックな子がね出てきてくれると嬉しいですよね。
まあね、どんな感じで出てくるか分かりませんけれども今回キャプテン・カーターの印象が非常に強かったなと。
いや本当にそうですね、ほぼ主人公ですね。
シーズン1も出てましたけど、まあ、シーズン1で見た時に彼女がキャプテン・アメリカになったんだっていうのはめちゃくちゃかっこよくて、でその後、マルチバース・オブ・マットネスでね本当に実写として出てきて、
はいはい、
もうかっこいいと思って、で今回シーズン2の方でかなり出番が多いというか、後半はほとんど主人公みたいな感じでね、彼女を中心に話が進んでいくということで、多分作り手側も相当気に入ってるキャラクターみたいですね。
そうですね、もうウォッチャーとキャプテン・カーターみたいな感じですもんね。
ここまで彼女のね役割が大きくなるとは思わなかったですけれども、今回今名前が出たウォッチャーは、まあ、シーズン1の最後の方では結構話に絡んできたんですけど、今回はかなりやっぱり傍観者的な立ち位置を崩さなかったですね。
そうですね、シーズン1のラストのガーディアンズ・オブ・マルチバースのメンバーはなんか交流があるみたいな設定はまだ引き継いでましたけど、うん、あくまで意思疎通できるぐらいな感じで解任はしてこないっていうのは一貫してましたね。
キャプテン・カーターもウォッチャーの存在をね、気配をこう察知して、解説ばっかりするんじゃないよみたいなこと言ってましたけれども、
そうそうそう、ウォッチャーってここどこなのウォッチャーって言っていきなり話しかけたりとか、
まあ、いくらスーパーパワー持ってても基本的にね超能力も魔術も何も持ってない彼女がなんで察知できるのかがよく分かんないんですけども
いやもうウルトロンレベルまで行ったわけですよ彼女は
最終回のラストバトルではそれこそインフィニティストーンとかいろんな ね武器をまとって何でしょう、パーフェクトモードというんですかね、
そうそうそう、もう全部盛りですね
特撮のねスーパー戦隊とかに出てくるロボットというのがこうどんどんどんどんいろんなパーツをくっつけてパワーアップするんですけども、はいはいはい、なんかあれを思い出しましたね。
もうアニメだからできるはちゃめちゃな感じでしたね最後はね。
まあ、本当にこのホワットイフってアニメだからこそやれる話でも何でもありというか、いろんなキャラクターを気にせず出せるというか、これ実写でやろうとしたらハードル高すぎてまあできないですね。
いやもう予算かかりすぎですよ
スパイダーマンノーウェイホームとか、ドクターストレンジマルチバースオブマットネスで複数のねキャラクターたちを本人たちが演じてやってましたけれども、
はいはいはいはい、
多分実写でやるっていうのはあれが限界かなと。
でしょうね、まあ、それがいいとこですよねこのアニメのね、この過去のキャラクターも出してくれるっていうのもあるし、今回ねアクションシーンめちゃくちゃ良かったんですよシーズン2。
そう、確かに
あれ多分ね実写でやろうと思ったらまた昨今言われてるね、CG の問題がうんぬんとかなって予算的にも無理ってなったりするかもしれないけど、やっぱりアニメならではやなと思って、
なんかその意味では非常にアニメというものをね十分に使いこなしてるというか、うん、それとフェーズ4フェーズ5マルチバースサーガと言われてるんですけれども、 実際そのマルチバースを正面から取り扱ってる作品ってそう多くはないんですよね、実は。
そうですね、今のところまだ多くないですね。
ノーウェイホーム、マルチバースオブマッドネス、あとドラマのロキと、このホワットイフ、
うんうんうん、
正面来て扱ってるのはこれぐらいなんですよね。エターナルズとかブラックパンサーとか、そのあたりは全くほぼ触れてないですし。
そうですね、
このホワットイフが一番設定上マルチバースというものをこう使いこなしてるというね、
うんうんうんうん、
感じだと思いますし、まあ、ここまで振り切ってくれたら本当に面白いぞと。
そうですね、見てる側にもね、ちょっとずつシーズン1も含めてマルチバースに慣れさせてくれてる感じありますよね、順番に順番に。
違う世界に行ったら同じキャラクターがいいやつにもなるし悪いやつにもなるし、
うんうんうん、
こんなチーム組んでるとかあんなことしてるみたいなのがいろんなのバージョンがあるということを一番こう分かりやすく示してくれるのがこのホワットイフという作品の特色じゃないかと思うんですけどね。
そうですね、そうそう、チームといえば結構あの各話の中でヒーローチーム結成してる話多かったですよね。
で特にあの目立ったのが第2話ですね。
あ、うん、僕もあれ好き。
ピーター・クイル、スター・ロードがエゴに操られ地球侵略という形で少年の姿のままで来て、それに対抗するためにあの我々が知ってるアベンジャーズの前の世代たちが集合して戦うというね。
うまいことできてますよね、あれ。ほんまに見てて感心というかすごいなって思いましたもん。
これこそ実写ではもうできないからですね。
できないできない。
ここでもあのペギー・カーターも出てましたし、あとハワード・スタークとか、はいはい、ハンク・ピムとか、
うん、
ビル・フォスターとかよく出してきたなと思って。
そうそう、ビル・フォスターめっちゃびっくりして、でもちゃんと覚えてる自分もすげえみたいな
声の出演もそのローレンス・フィッシュバーンとかマイケル・ダグラスとか
はいはいはい、
なんかもう贅沢すぎるキャスティングだろうと思って。
多分そのさっき言ったオープニングで名前、声の出演の名前出てうおーってなったマイケル・ダグラス一番初めてかもしれないです
まさかね、マイケル・ダグラス出てくるとは思わないし、
うん、
あとこの回ではね、ウィンター・ソルジャー、あのバッキーも出てますし、
そうそう、あのソーもね出てくるけど、この2人もねちゃんとその MCU の設定で、ね、10年20年遡ったとってちゃんと活躍してるっていう設定があるから、この世代に混じれるんやなっていうのもめちゃくちゃ面白かったですしね。
そうだけがね、まあ寿命が長いんで何ら変わらないんですけれども、うん、見た目がね。バッキーも洗脳されてるウィンターソルジャーとして出てきて、
うんうんうん、
ちなみに声はちゃんとセバスチャン・スタンがねやってましたけれども、
ねえ、ちゃんとだから傭兵やから、傭兵っていうかまあ暗殺者やから、あの命令が下ればチームに加わるんですよね、あの状態でも。面白いなと思って。
でも最後の最後にね、あの人間性を取り戻していくと、
うんうん、それもすごい良かった。
このアベンジャーズもいいなと思って、これだけでシリーズ作ってもいいんじゃないかと。
最後ちゃんとヒーロー更新もしてましたから。
やってましたね、あのね、横並びで歩くという。
そうそう、
あの笑ったのが、これはあの映画本編でも触れてましたけど、ハンク・ピムとハワード・スターク仲悪いというのね。
はい、
ハワードが電話かけてきたらもう一瞬でガチャッと切るというそのあたりちゃんと拾ってきてくれるなというのがね、嬉しかったですけど、
うん、
あとあの第1話もお話したかったのが、ネビュラが主人公で、
はい、
もう設定的にはね、かなりこれ、昔の映画のブレードランナーか、
はいはいはいはい、
あれの影響はかなりあるね、しとしとと雨が降り続ける、うん、あの未来世界でみたいな感じで、
クライム SF サスペンス的なね。いやでもあれネビュラがやるのいいですよね、ちゃんとあの適材適所じゃないけど、もしもって言ったら何ぼでも組み合わせできるけど、あそこネビュラやるの正解やなと思いましたもん。
そうですね、非常にあのネビュラというキャラクターがまた本当にいいんですよね、彼女は。
うん、
本編でもね、あの回を追うごとにどんどんキャラクターが膨らんでいっていいキャラになったんですけれども、ここでもね、あの自分の信念を曲げないというね、
うん、
あの事件解決にひたすら邁進して、で最後の最後にあの武器を使うというね。
ね、あのヨンドゥから引き継いだあれをね。
考えたらネビュラとヨンドゥって肌の色もほぼ同じだし、
うん、
ネビュラはねスキンヘッドで頭にあれつけたら、ああそうか、まあ、確かに本当に読むと同じになるんだっていうのを今回初めて気がつきましたよ。
もうあそこにコートまとったらもうほぼ読んで ていう。
いや、そういう発想が全くなかったんで、ね、思いついたスタッフすごいなと思ってい
いですね。それでね、チーム引き連れて真ん中立ったら、もうあれはもうラベジャーズですよね。
しかもあのハワード・ザ・ダックとかあと工具とかね、ちゃんと引き連れて、
人間がおらんという
この作品でもあの4・6が久しぶりに出てきて、まあね、敵役になるんですけれども、
そうそうそう、いややっぱりお前かいみたいな
そうそうそうそう、しかもちゃんと声をジュード・ローが当ててるというのが、もう素晴らしすぎると思って、いやーもう第1話からね、本当にハマりましたけどね。
なんか1話1話が、なんかそれで映画1本作れそうなぐらい、なんか濃厚じゃなかったですか。本当に30分で終わっちゃったんだろうかって思うぐらい。
本当本当、もったいないぐらいで、
ね、
もっとね、膨らまして、あの、2時間ぐらいの映画にしてね、映画館で見たいわ、ぐらいな。
うん、全然、プロットとしては濃密なやつばっかりで、その分ちょっとね、あの説明がテンポ良すぎて、あの噛み砕くのに頭忙しかったっていうのは正直あるはあるんですけど、まあそれはそれとして。
欠点といえば、やっぱりこれ MCU を知らない人が見ても面白さは分かんないだろうなと思って。そうそう、
でプラス多分冒頭何分かで物語設定を言うじゃないですか。
はいはい、
それをまず噛み砕かんと話に入れへんっていうのはちょっとあのハードルは高いなと思いましたけど。
あとそうですね、一般の映画ファンなら入りやすいかもしれないのが、あの第3話の、ハッピーが主人公のエピソードですけれども、はい、クリスマスの夜に高層ビルが悪いやつに占領されて一人で主人公が戦うという、もうもろダイハードな展開がね、
面白かった。あれはもう本当にね、あの全体の中でも一本だけもうコメディに振ってるというか、
しかもあのね、ユースケさん大好きなダーシーがちゃんと出てきまして、そうそうそう、
あ、皆さんちゃんとあれ最後エンドロール飛ばさずに見ましたか、最後まで。
もしかしたら見てない方がいるのかもしれないですね。
ねえ、もうね、あの何って言わないんで、まあ、特に僕みたいにね、この反応が、ね、分かる方、ダーシーが好きっていう人はもう一度ちょっとエンディングだけでもね、飛ばさずに最後まで見てください
ぜひぜひお願いしたいと思いますしあと、まあ、ハッピープラスハルクというね、またこういう組み合わせもあるんかいという素晴らしい展開だったですけれども、
ハルク・ホーガンでしょ
あとこれは絶対言わないといけないのが、
はい、
これもあのまさかの再登場のジャスティン・ハマーというね、
ね、いやーね
もうアイアンマン2の時のまあヴィランですけどね。
まあね、ヴィラン、そうね、ヴィランかと思ったらなんかあんまり目立たへんかった人みたいな感じですけど、今回もあんまり目立ってなかったっていう。そうそうそう
まさかここでね、あのキャラが出てこようかと最初一瞬分かんなかったんですけどね、どっかで見たような人だなっていう感じで、
そう、ああなんかいい感じにお邪魔虫してていいですよね。
ですね、
めちゃくちゃ脅威っていう感じでもないしあのちょうどハッピーが立ち向かうにいいサイズの相手みたいな。
そうですね、まあ、これがあのサノスとかだったらもうとんでもないことになるんですけど、まあね、うん、ある意味小物なキャラクターなんで。
めちゃくちゃクリスマス映画の、あのオマージュネタ多くなかったですか。あの話も数えきれへんぐらいあって、
多分気がついてないネタいっぱいあると思うんですよね。
うん、本当にダイハードみたいなね展開もあったし、あと笑ったんがね、あのホークアイがあのハッピーが順番にアベンジャーズ呼ぼうとして電話していくじゃないですか、はいはいはい、でみんながみんな忙しくて来れへんのですけど、ホークアイがなんかこのおもちゃは絶対ね家族に買って帰るからって言ってアイアンマン あのフィギュアみたいなのを持ってるんですけど、隣の棚にホークアイめっちゃ売れ残ってるっていう。
そうそうそうそうあのアイアンマン売り切れたけどホークアイは値下げしても売れないってい
う、ね、そうそう
まあ確かにリアルでもそうかなという気はしますよね子供にどっち買うかって言ったら、まあ、大抵の子供はアイアンマン買うんじゃないかと思いますけどね。
うん、
まあ、このエピソードでもね、あのオリジナルのジェレミー・レナーとかマーク・ラファローが、はいはいはい、出てきてくれまして、あの大怪我を負ったジェレミー・レナーも近々復帰してくるという報道もありましたけれどもね、
はい、よかったよかった、はい、
ね、もう本当に一時期危ないんじゃないかと思ってましたけれども、何よりでございましたね。第4話がアベンジャーズの1作目ですね。
はいはい、はい、
あのアイアンマンがあの核ミサイルを抱えて、
うん、
あれを宇宙空間まで持って行って敵の宇宙船に当ててギリギリ地球に戻ってくるという展開だったんですけど、そのままあの地球に帰って てこれなかったらどうなるかというね、もしもの世界が展開されて、うん、アイアンマンがたどり着いた先がよりにもよってグランドマスターの星サカールでしたか、
はい、ねえ、すごい面白かった。あれも
トニー・スターク自体キャラ濃いですけど、それ以上にグランドマスターキャラ濃いし、
ね、似た者同士っぽい感じがまた面白かったですよね。
でここでまたね、グランドマスターはきちんとジェフ・ゴールドブラムが演じるというね、
もう豪華ですね、本当に豪華。
バルキリーはテスタ・トンプソン、
うんうんうん、
でもうおなじみ工具はここでもタイカ・ワイティティが担当するという
どこへでも出てくる、
素晴らしすぎますね。まあ、これもね割と気楽に見ることができるエピソードで、
うん、これあれなんですよね、あのシーズン1に入るはずやった話だったんですよね。
そうですね、
そう、それ全然そのエピソード名一覧見てもピンとこなくて忘れてたんですよ。なんか1個シーズン2に回ったらしいみたいなの聞いてたら、
はいはい
はい、あの見たことないガモーラの話やっていう、
後半戦がねレース大会というか、
うん
うん、なんかもうチキチキマシンモーレースを思い出しましたけれども
僕あのスターウォーズのエピソード1のあれを、ね、
はいはいはい、
思い出しましたね。ポッドレースでしたっけ、
ありましたね、まだ子供時代のね、あのダース・ベイダーアナキン・スカイウォーカーがねブンブン走り回るというあのエピソードでしたけれども、
うんうんうん、
でここでね出てきたガモーラはもう完全にね殺し屋という感じだったんですけれども、それでも最終的にはね心開いてというか、トニーと、ね、ガモーラの組み合わせってのもいいですよね。
そうですよね、なんかこの組み合わせであの言ったら目覚める方の正直に目覚める方のガモーラが生まれたんやなって、うんうん、なんかあのシーズン1のラストにガモーラ出てるから何かしらあってねこう善玉になったやろうなっていうのはなんとなくわかるじゃないですか、
はいはい、
先に結末見てあこのエピソードで出てくるんや、トニーなんやみたいな面白さはありましたね。
あとあのトニーがね自分で作ったあの車というのが、
うん、
変形してアイアンマンスーツ、
いや
ー
よかったあれ、
通常のアイアンマンじゃなくていわゆるあのハルクバスターのねあのどでかいタイプに変形するという、はいはいはい、いやもうなんか日本のロボットアニメそのものだわと思って見てましたけれども、
久しぶりに見ましたね、あのスーツが変形するやつをね、もう本人は実写の方ではもう登場しなくなっちゃったから。
そうですね、あの最近の MCU はフェーズ4以降アイアンマンがいないので、
うんうんうん、
こういったギミックというのがほぼないのでですね、非常にあの楽しかったですよね。どうですかね、まあ、ドラマのアイアンハートとかね、
はいはい、
そのあたりでこういうギミックがねいっぱい出てきてくれたら嬉しいんですけどね。
いいですよね、もう原点ですからね MCU の、 あのガチャガチャ変形してどんどんかっこよくなっていくっていうあのおもちゃ感は
多分こういったあのねアイテムっていうのが今出てこないんで多分寂しく思ってるファンも多いと思うんですよ、う
ん、まあね、もうなんかナノテクとかね不思議な宇宙パワーとかになってますからね今は。
手作り感満載のでもあの非常に強力なねスーパー兵器というのがね出てきてくれると嬉しいんですけどね。
本当です、人間の工夫でこう大きな脅威に戦ってほしいですね。
第5話がここであのキャプテンカーターがねあの主人公になってくるんですけれども、
はい、
シーズン1から続く話だったですかね。
そうですね、続編って言ってましたもんね、ウォッチャー自身も。
キャプテンカーターがあのナターシャとコンビを組んでて非常にあの仲がいい感じでね、
いいですよねこの関係性。
あの危ない事態になっても減らず口で冗談言い合ってね信頼して乗り越えていくみたいな。でここの中にもいろいろこうねネタ的にはキャプテンアメリカウィンターソルジャーとかブラックウィドウとかのね、はいはいはい、ネタをてんこ盛りで入れてくるというね。
そうっすね、あの MCU のどの時点での分岐なんかなっていつも過去は始まるたびにこう頭巡らすじゃないですか、 What if シリーズって。あのナターシャはありがたい、もう髪型でいつかわかるから
ここであのナターシャの、 あの母親ですね、まあ義理の母というか、はいはいはい、メリーナか、
メリーナね
出てきて、で他のあのウィドウたちも出てきて、
うんうんうん、
ここであのブラックウィドウのネタを拾ってきたのかっていうのは嬉しかったですけどね。
なんか融合しましたよね、ウィンターソルジャーの話とブラックウィドウの話がね、うまい感じに。
そうですね、まあもともとね近いあれではありますからね設定的にも、
うん、
なのでいい感じだったですし、ここでね、まあ、別の世界ですけれども ペギーとキャプテンアメリカのねもう再会と、まあ、いろいろ別れっていうのがあったんですけれどもね。なんかねこの2人がね、まあ、もちろんあのエンドゲームのラストでこう幸せな姿っていうのは見てるんですけれども、こちらのフォアットイフのアニメの世界では結構ね悲しい結末というかもう結ばれないという設定になっちゃってるようなんで
切ないですね。なんか元々のね関係性を知ってるから余計にもしもって言われて違う設定出されて、あこっちでは幸せになれないんだなって思っちゃうと、
まあそれこそねマルチバースだからね、例えば次のシーズン3の中でこう2人が本当に仲良くね平和に暮らしていけるような話があれば嬉しいんですけどね。
またね後々触れるけど、あのシーズン1のドクターストレンジもそうなんでしたもんね。いくらこうね抗ってもその帰れない部分は帰れないから絶対恋人とは一緒になれないみたいないうのも、
そうですね、
あるんだなと思いながら見てました。
何度繰り返してもね、うまいこといかなくて悲劇になってしまうっていうのがねシーズン1のドクターストレンジでしたけど、うん、次の第6話がこれがかなり意外な展開で
ね、
全くのオリジナルキャラクターのカホーリというね。
ね、どなたってなりましたけど、完全にオリジナルでしたね。
これネイティブアメリカンのモホーク族の、まあ、女性ということで、これ調べたらコミックにもいないキャラクターなんですよね。
みたいですね。完全だから初出というか今回お披露目のキャラクターってことですね。珍しいですね。
脇ならともかく完全に主人公のキャラクターをこのファットFというか MCU でポッと出してきたっていうのがね不思議な感じで、ネイティブアメリカンということで、まあ、他にも同じ部族のキャラクターたちがいるんですが、
はい、
英語とかではなくてそのネイティブアメリカンのいわゆるオリジナルの言語でずっと喋ってるとでこれ日本語吹き替え版で見ても彼女たちのセリフって日本語にはなってないんですね。ずっと向こうの言葉で、
あそうなんですね、
字幕が出るという、これはもう最後までずっとそんな感じでかなり徹底的にやってましたけれども、で他のキャラクターは日本語で吹き替えられてるけれども、
はいはいはい、
彼女たちは自分たちの言葉で喋ってると。
やっぱあれですかね、その今度のエコーとかもネイティブアメリカンの話やから、そこに向けてのちょっと場作りみたいなとこもあるんですかね。
もう繋がってくるのか来ないのか、あるいはこの彼女自身がねまた別の作品に出てくるのかも、まあ、現段階ではね分かんないんですけれども、
いやでもそれにしてはむちゃくちゃね新登場のあれにむちゃくちゃしますねこの人
いやすごいね、まあ、スーパーパワーをね手に入れて、あと高速で走るというね、エターナルズとかにもねいましたけれども、
なんでコズミックキューブ、もうずっとフェーズ1の頃からおなじみのね、はいはい、4次元キューブが力の元になってるみたいですけど、この人の場合は、
まあ、一人だけじゃなくてね他にもこのパワーを得た同じ部族のね人たちがたくさんいて、別の世界でこう平和に暮らしてるけれども最終的には力を合わせてね、あれはスペインでしたっけ、
スペインですかね、ネイティブアメリカンのね、国に侵攻してきたヨーロッパの国の代表みたいな感じでしたね。
まあそれを叩きのめすというかね、
うん、
同じディズニーで言えばポカホンタスってありましたけれども、
うんうん、
多分あれを思い出す人も多いかなと、かなり近しいところがありますね。
そうですね、なんか本編中はずっとなんかこれディズニープリンセスの話見てるんかなぐらいなディズニー感をめっちゃ感じてました。アニメだし
ポカホンタスで主人公がスーパーパワー持ったらこうなるよみたいなね、まあ、極端に言えばそういう話ではありますし、
ラストのドンパンまで本当にスーパーパワーっていうか MCU はっていうこと忘れるぐらいなんかねディズニーでしたもんね話がもしくはアバターみたいな、
そのアバターもありますね、確かにそういった要因がね、うん、だからその自然とともにこう平和に暮らしている部族のところに、まあ、現代的な文明を持った連中が押しかけてきて、うんうんうん、虐殺とかひどいことしていくというね、まあよくあるといえばよくある設定かもしれませんけれども、それを今回この MCU の What If のエピソードの一つで入れてきたっていうのはなかなかある意味異色といえば異色だし画期的というか ね、挑戦的な作りですよね。
ありそうでなかった感じのキャラがこう投入されたぞとこの世界にっていう部分ですよね。すごく
主人公のカホーリもこのエピソードだけでは終わらないだろうなと思って一応見終わったら、まあ後にねまた再登場はしましたけれども、
そうですね、はい。
次の7話がこれがまた意外な展開で、
うんうんうん、すごい好きでしたよこれも。
祖の姉のヘラですね、あの死の女神、
はい、
このヘラが再登場してきて、しかも絡む相手があのシャンチーの父親のウエンウ
ー
ですね、
はい、
彼と絡んでというね、まあここでこの二人の組み合わせっていうのはなかなかすごいなという感じでね。
ね、フェーズ4見も結構ね強かったから、そういう意味でもすごく満足度高かったですねこれ。
久しぶりにあの10個の腕はねテンディングスを使ったアクション、うんうん、まあアニメですけど見ることができたし、いろいろあってこうヘラがねなんかだんだんいいキャラ、決して善人じゃないんだけれどもどんどんこういいキャラになっていくというのがね、うんうん、最初の映画版ではもう徹底的に悪役という感じで ね
悪しかなかったのにね、あんなにね
もうアスガルド人を殺戮しまくって全くあの同情の余地なかったけれどもあのウェームたちにこう触れていく中でだんだんこう人間性が出てきて、
うん、
最後ねあのオーディンも乗り越えるぐらいなキャラになったんですけども、
そうそうそう白ヘラになりましたかね最後ね。
そうですね本当に白ヘラですよねこれもなかなかいいエピソードだったし、
いやもうこれこそねなんかもう実写でもう2時間の映画で見たいぐらいでした。
そうですね、なんかもったいないですよね30分で終わっちゃうのが、
ね、本当に30分だったのこの話って思うぐらい濃厚で、
いや本当に
ねあの登場人物も多いしね。
このエピソードも本当にすごいのがヘラの声をオリジナルのケイト・ブラシェントがやってるという ね、
はい、ねもうケイト・ブラシェントねあのご本人もヘラ役めっちゃ美人でもう見惚れるぐらいでしたけど、やっぱりいいですねこの声。
いいですね、もう本当にね最高でしたねこのエピソードは。
本当にもったいないこれ30分っていうのが。
で次のエピソードがもうだいぶねラストが近づいてきましたけれども、
はい、
またあのキャプテン・カーターが主人公なんですけれども、違う世界のワンダに呼ばれて、
うん、
まあ、なんか中世紀のような世界に。そうそう
1602年って書いてますね。
ですね、剣と魔法の世界というね、うんうん、あのファンタジーとかでよくあるいわゆるあの異世界転生ものみたいなそんな感じですよね
いやまさにそんな感じ
ここにはそのねあの、まあ、王様に仕える魔術師のワンダがいて、フューリーもいました ね
側近みたいな感じでしたね。
ハッピーもここではちょっと悪役っぽい、
うんうんうん、
しかも怒ると、紫色に変身してしまうという
あこっちの世界でもかみたいな感じで
まあここでもちゃんとエリザベス・オルセンとかサミュエル・ジャクソンが、はい、あとジョン・ファブローね、もう本当素晴らしいですね声だけ聞いてても、
ね、しかも中世世界にアベンジャーズいるっていうのがまたもうねもうワットイフ感満載で見てるだけで絵だけで面白かったですもん。ずっと
発明家役の、まあ、ちょっと変人っぽいキャラクターがトニー・スタークで、
うんね、意外となんかトニーなのにもう一番一般人でしたね
そうですねいやそれでもちょっと発明の才能すごすぎるだろうと、時代超えてるじゃんみたいなねどこでそんな知識持ってるんだというぐらいすごい発明家で、あとスティーブ・ロジャースが、まあ、ロビン・フット的なキャラクターでね、はい、こう義足という、ね、バッキーも出てたし、
あとスコットもかスコット・ラングもか、
特に説明もなく小さくなれるというね。
できれば 本業って言っちゃいけないけど、もともとねコソ泥やったからあの中ではリーダーでやってほしかったんですけどね
ですね。
あと僕ルイスめっちゃ探しましたけどいなかった
いませんでしたねそういえばもうそこまでやったらあのね収拾つかないでしょうけど、こういったキャラクターたちがねまたこの30分の枠内でギュッと凝縮されて、本当に剣と魔法の世界で暴れまくるという ね
でもこれ面白かったのが、まあね、ラストに多分つながるだろうなって、シーズン1が最後ね2話構成だったからそうかなと思って見てたんですけど、ちょっとあれなんですよね、いわゆるインカージョンを起こしかかってるんですよね。
ですです。
そう、それがなんかしれっとあれなんかこれってそうじゃないみたいなところがあの投入されてて、画面のにぎやかさに気を取られてる場合ではないぞってなりました僕。世界同士がぶつかってこう消滅するみたいな、ちらっと本編 MCU で言われてたやつ、
まあ、そことの絡みもあるというか、まあ、ラストでドクターストレンジ、
うん、
まあ、いわゆるあのシーズン1に出てきた
闇落ちのね、
闇落ちの、まあ、ダークモードのストレンジですよね、
はいはいはい、
が出てきて、最終回に続くというような感じでね。
これね、ほんでまたスティーブがね言ったら元凶みたいなのが最後やったじゃないですか、お話の、
はいはいはい、
結局残酷なことにね、この呼ばれたのがカーターで元凶がスティーブで、なんかせっかく巡り会えたのにでも一緒になれないみたいなんで、またまたもスティーブと別れるみたいな悲しいのが続くから、ああ運命って辛いなみたいな、
その流れで、最終話に突入するわけなんですけれども、ここで出てくるのが、うんうん、今回は、まあ、シーズン1に引き続きストレンジが、まあ、いわゆるヴィランというかラスボス的な立ち位置で、はい、それに対してペギーも本来仲間であるけれども戦わざるを得ないというね感じになってくるんですけれども、
ね、最後は本当にもうマルチバースのバーゲンセール的な
ただストレンジも本当の悪役とは言えないのが、その彼の目的がやはり何としても自分の恋人を救いたいがために、うんうん、力を追い求めてる、まあ、他の世界を壊してでも彼女を救うというね、まあ、ある種、まあ、妄執というか、もう執念というか、うん、手段は間違ってるけれども目的は分かるなという感じではあるんですけどね。
あれですよね、マルチバース・オブ・マッドネスで同じようなことをしたワンダを相手にしてたから、ちょっとね、この鏡写しみたいな感じで切なかったですね。
そうですね、本当にあの映画の裏返しという感じで、うん、その意味ではこう魔法魔術を使えるキャラクターが強い思いを持っちゃうと結果的にとんでもないことになってしまうというね。
そうそう、できちゃうね、できちゃいますからね、ワンダとかストレンジとかは。それがね、
これが他のキャラクターだったら世界を壊すとかいうレベルまでは多分いかないと思うんですけど、
うん、
この2人はやっぱりね力がとんでもない分悪い方に行っちゃうと本当にマルチバース全体に影響が出てしまうというね。
そこにでも立ち向かうのがもうね、言うても超人結成打っただけで、ね、体は生身のペギーやっていうのがまたいいですよね。
最初のアベンジャーズでもそうだったんですけども、まあ、キャプテンはどうしてもハルクとかアイアンマンとかに、ね、ソードに比べればいくら超人結成打ってても、まあ、生身の人間だし、打たれれば怪我するし、決して不死身ではないわけなんですけれども、まあ、それでもね、どんな敵に対しても一歩もひるむことなく立ち向かっていくという、
そうそう、そこは
そういったキャラクターなんですけどね。で、ペギーも全くその通りのキャラクターで、まあ、それでもピンチになったペギーを助けるのがさっきもお話したネイティブアメリカンのカホーリですね。ちなみに日本語吹き替え版で見るとこのエピソードではちゃんと普通に日本語で喋ってます、はい、
うん、字幕でも特にもう翻訳みたいなのもなかったですね。普通に字幕で出てましたね。
この2人がねここでコンビを組むっていうのもねなかなか面白かったんですけれども、
うん、
でストレンジがやっぱその他の世界をもう潰してでもいろんなキャラクターから力を取り込んで自分の恋人を助けるということで、捕まってるキャラクターたちがまたねとんでもない連中が山のようにこういましたけれども
すごかったですね。全ての何ユニバースのその、まあ、キーになるなんかこう存在みたいなのを結晶に入れて全部この並べてるみたいな、どんな規模やねんっていうぐらいストレンジすごいことになってたけど、
捉えられてるのがねサノスとかキルモンガーとか、
うんうんうん、
ヘラもね、まあ、悪いヘラもいたし、あとい
ましたいました、
悪いロケットっていうのがいましたね。
いましたね。何をあなたはあなたの世界でしたんだみたいなな
んかすごい武装したロケットと、あとグルートもいたし、ゾンビになったワンダもいましたね。
ああね、やっぱりあなたなのねみたいなところありますよね
これシーズン1でもねゾンビエピソードがありましたけれども、はい、
サノスが来てヤバってなった時に後ろからキルボンが出てきたじゃないですか。
はいはいはい、
パチンってやって消してくれたけど、あれはシーズン1のラストで幽閉されたキルモンガーなのかなとか思いましたけど、
あ
ちょっと思ってたし。
なるほどね、あそこは思い浮かばなかったな。
もうね次々出てくるんでね、本当にもう追いつかないんですよね
まあすごいバトルがもう展開されて、もうこれは本当にもう説明するとキリがないんで、ぜひ見ていただきたいんですけれども、
さっき言ったねフル武装のペギーも見れますからね、はい、後半では。
あとそのヘラがやられる直前に自分のヘルメットを投げて、ストレンジに地獄を見せてやれというね感じで去っていくという、なんて言うんでしょうね、敵の敵は味方みたいな。
はいはいはい、
ここのヘラは決して善人じゃない悪役なんだけれども、それでもなんか悪役のプライドをかけて自分のヘルメットを投げて、でね、あとインフィニティストーンとかいろんな武器を ペギーとカホーリが身につけてすごいアーマーモードになって、
もうなんかね、マルチバース総力戦みたいな感じですよね。なんか
そうそうそう、こいつらに勝てるやつ本当にいないだろうというぐらいすごい中武装化してね、
多分今まで見た中で一番規模の大きい戦いじゃないですかあれ。
そうですね、これもアニメならではで、逆に実写でやっちゃうと、うん、多分笑っちゃうしかないみたいな変なシーンになると思うんですよ。
確かにね、アニメだからですよね。
アニメだからかっこいいけど、これ生身の役者がこれだけのね、あの武器持って頭にあのヘラのヘルメットかぶってたら笑うしかないみたいな、
うん、もう日朝感がすごくなっちゃうんでそれだとい
やいや本当にまさに日朝ですよいやーでもね、すごい戦いで、まあ最終的にはギリギリでね、ストレンジもまあ改心したというか、
まあまあギリギリこう正義が勝ったみたいな感じでしたね。
でまあ世界は救われたという感じで終わったんですけれども、まあ、結果的に、まあ、そのおかげというか、まあ、恋人のクリスティーンが救われた世界っていうのはできたんですけれども、その代わりにストレンジが永久に生まれてこないユニバースになったという
ビターエンドですね。
ストレンジ的にはそれでよかったかどうかももはやわからないんですけれども、でもクリスティーンは救われたというね、世界ができたという感じで、ああこういう悲しい、少しハッピーな部分はあるけれども悲しい結末で終わったなというね。
ねえ、本当にいろんな世界をね、シーズン1シーズン2で見てきたから、どれも救われたけど、やっぱこのユニバースではストレンジは犠牲になったんやなみたいに思うとね、
あれだけのことをやらかしたからね、ハッピーエンドというわけいかないでしょうけれども、うん、まあそれでもクリスティーンが救われただけ、うん、救いはあったなというねところだったんですけれども、うんうんうん、でこの後あのウォッチャーがね、カホーリを元の世界に返してあげて、ペギーも返そうかって言った時に、ペギーがもう少し寄り道したいと言って、その目の前に出てきたのが、まさかの、
ね、
ロキシーズン2のラストに出てきた、あの、ユグドラシルですよね、あれは。
あれはちょっと、うおーってなりましたね。気持ちよかった、ね、見てて。
じゃこうなると、結局今、ロキは時間を束ねて、
うんうんうん、
世界を守ってるけれども、それをさらにまたウォッチャーたちは見てるというね、いかにもマルチバース的な、
まあ、そういう、まあ、さらに上の存在なんですね、やっぱりウォッチャーはね。
まあロキが知らないところで、実はあの世界にもウォッチャーがどこかからね見ているというところを示唆して、一応シーズン2が終わると。
ある意味だから、まあ、ロキが束ねてるあの時間軸の中に今までの世界もあったわけですよね、言ったら。
おそらくあるという感じですよね、う
ん。ああってことはロキはね、やっぱりこのファットイフの世界も守ったんだという
感じだし、まあ、もしかしたらこの先の展開で、例えばロキとウォッチャーとか、あるいはロキと、ね、うんうん、ペギーが絡むという話も出てくるかもしれない。
そうですね、なんかもうシーズン3がね、あの出かけてるって話ですから、なんかもう進めようとしてるのは分かりますもんね、何かしらをね。
ドラマの方のロキシーズン3があるかどうかは不明ですけれども、うん、もしかしたらこの続きはホワットイフのシーズン3の中で描かれて、もしかしたらそちらでドラマ版のロキとこうつながってくるっていうのもね、あるかもしれないし、期待したいですね、そこは。
いろんなね可能性があるから、いろんな宇宙にはいろんなヒーローがいてね、あの見たことのないバージョンもあるんやなっていうのがいっぱい見れたんでね、今回ね。
ホワットイフも次のシーズン3で完結するんではなかろうかという情報も流れてまして、多分まあ実際それぐらいがいいのかなと、あんまり延々とやれる話でもね、まあまあ、ないでしょうし、ね、もしかしたら今ね、その MCU 本編もそのまあいろんな要因でフェーズ5以降が今混乱してますけれども、
はい、
もしかしたらこのホワットイフの方が本当にマルチバースサーガをきちんと収めてくれるような、
うんうん、
話になるんじゃないかなと気がしますよね。
まあね、あの何回も出てるようにアニメやから見やすいっていうのが一番、ね、この視聴者としては負担なくユニバースマルチバースをね受け入れられる体験になるんで、結構シーズン2まで見終わった、ね、段階ではなんかありがたい存在やなっていう感じがしますもん。やっぱ実写で理解しようとするともう一つ難しくなると思うので、
リアルな話言えば実写でこういった展開をやろうとするとね、どのキャストを出すのかとか、スケジュール調整とか、うんうんうん、まあ、持てばキャラの問題とか、本当にいろいろあると思うんですけれども、
ね。ストとかもありましたからね。
ですね。で、アニメだと、そこの制限はね、あのかなり緩くなるし、
うんうん、
自由自在にね、キャラクターたちを組み合わせることができるんで、ホワットイフって 一番最初にそういったアニメシリーズやりますよと聞いたときにどんなになるんだろうというね不安もあったんですけど、
読めなかったですもんね。
まさかここまですごい話が展開していくとはね誰も思ってなかったですし、今回ねシーズン2もね堪能しましたね本当に。
そうですね、なんかただのこう番外編お楽しみシリーズもしもみたいなかなって初め思ってたんですけど、全然そうじゃなかったのが嬉しかったですね。まあこのあとね本当に絡めるかどうかはもう多分まだ宙ぶらりにあえてしてあるんやと思うけど、最後にねロキのあれが映ったりとかして、なんか可能性の一つとしてこんな話もあるんですよっていうのがこう見てよかったなっていうふうに思えたんで、すごくよかったです。
もう下手したら本当にあの MCU 全体をカバーするようなね、話が展開するかもしれないし、しれっと好き放題ねまたいろんなエピソードやっていくかもしれないし、
ちょっといいですよね、この見ても見なくても影響ないエンタメやから、ね、今のところ、
まあ、さっきもちょっと言いましたけど、まあ、逆に言うとあの MCU 見てない人からすれば全くこれねわけわからないアニメシーズンにはなってしまってるので、その意味ではこう誰にでもお勧めしますとは言い難いんですけれども、
いやもう本当にコアなファン向けですこれ、ほんまに。
そうですね自分らだってこれ多分 100% 理解できてないと思うんですよ、細かい部分
まで。そうだと思いますよ、ね、で多分見る人が見れば、例えばもうラストのね、あのいろんなそのユニバースキラーが解放されたとことか、あそこに映ってるやつはどの原作に出てきたこいつやみたいなあるかもしれないですからね。
あの配信されてしばらく経つとこういろんなねサイトとかでネタバレありでいろいろこう解説しますとか、考察しますとかいうのがね YouTube とかでも上がってましたけども、そういうのを見るとあそうだったんだみたいなのがね結構あったりするので、
そうそうそう、原作ネタねやっぱ実写では拾いきれないやつをカバーするみたいな意味合いもあるでしょうから。
全9は本当にあの濃いし情報量が多いし、でも面白かったなというのが本当感想としてね、ありますね。
そうですね、もう頭パンパンになりますねほんまにこのシリーズは
いや特にゆうすけさんあの見た直後だから頭破裂するんじゃないかと思いますけどもね、
次の話に同じキャラクター別の役割で出てくるのすごい大変ですよねこれ
こうなるとねやっぱシーズン3期待がね高まりますけれども、
はい、
まだ具体的な配信時期はね発表されてないので、まあ2024年中にやるのか25年になるかまだ分かりませんけどね。
実写の方のね元ネタがどんどんまた熱くなってるでしょうから、その頃は参照元も増えるんじゃないかなと。
あのシーズン1とシーズン2の間が2年空いたんで、まあ次もそれぐらい空いてもいいかなと。
そうですね、あの、いっぱいお腹いっぱいになるんでそれまでも多分きっとも
っとキャラクターが増えてもっとわけわからん状態になってるかもしれませんけどね、はい、まあそういうことで、What If シーズン2のことをあれこれ喋ってきましたけど、まあ大体こんなところでいいですかね、
はい、そうですね、はい、すごく楽しかったです。
あのまだご覧になってない方はぜひね見ていただきたいですし、まあ一度見た方でも、何回見てもいいんじゃないかなと。多分見れば見るほどいろいろ発見があると思いますんで。
そうですね、多分あの過去配信作品の再生回数上がってると思います、これディズニープラスさん。
いやそれはあると思いますよ、これ見て、
これ見直さなって
前のこの映画とか、あフェーズ1まで遡ってこれ見なくちゃねとかね、あると思いますんでね、あのぜひぜひね楽しんでいただければと思います。MCU 次の作品なんですけれども、
はい、
実はもうすぐ来まして2024年1月10日ドラマのエコー前後は一挙配信が行われると。
一挙配信
大変ですよ、もう一日では絶対見られないというか
いや濃いでしょこれも多分話。
1月10日って水曜日平日ですから私仕事行ってますから、はい、とりあえず帰ってきて1話は見ると思いますけども、まあ、おそらくね好きな人は一気にも前後は見る人もいるでしょうけどね。
ねえ、いや楽しみですけどね。
前後一挙配信ってあのネットフリックスはよくやるんですけどね、あの、はいはいはい、オリジナルドラマとかねアニメとか、多分ディズニープラスとしては初めてのやり方だと思いますけど、またかなり濃い話をまとめてやるんかいというね感じで、ね、ホークアイに出てきましたエコーを主人公とした、まあ、スピンオフなんですけれどもキングピンとの関係がかなりね色濃く描かれるというのと、まあこれ発表されてますけどもデアデビルも出てくると。でおそらくここの話が今度また撮影がねやり直すことになりました、あのデアデビルの新しいドラマシリーズに関わってくると思いますんで、そこもありますんでぜひねこのエコーは きちんと見ておいた方がいいと思いますけれどもね。
はい、なんかちょっとバイオレンスらしいのでドキドキしながら見ます。
R 何ぼだったかなんか指定があるみたいなね、うんうん、話聞きましたから。デッドプールもそうですけれどもね、やるときはやりますよと、もうディズニーだろうがなんだろうがやりますよというその姿勢はいいんじゃないかとね。
いやドキドキする。
さらに言えば、今年2024年はご存知の方も多いと思いますけど、今のところ MCU はもう映画1本だけになってまして、
うん、そうなんですよね。
7月にデッドプール3公開ということで、だから結構ね間が空いてしまうんですけどね、エコーとの間が半年ぐらいですか、空きますけど、
ね、その間にねいろいろとまたドラマとかねアニメとかあるといいですけど、
これまだ未確定なのかな。一応予定を見ると2024年はワンダビジョンのスピンオフになるアガサですね、
はいはいはい、
ドラマのこれと、アニメのスパイダーマン、これタイトルが変わりまして今 Your Friendly Neighborhood Spider-Man、
あ、だいぶ変わりましたね。
この2つが2024年の後半に配信予定というふうに上がってますけどね。
うん、後半か。
あとこれ MCU ではないんですけども、ソニーの方の SSU ですか、ソニースパイダーマンユニバース、
はい、
こちらの新作のマダムウェブというのが、2月に公開も決まってますので、
はい、
これ予告見たらかなりね面白そうだったし、
そうですね、
まあ、おそらくMCU につながるネタもどっかに出る可能性はあると思いますんで、まあね、楽しみに見てみようかと思いますし、あとこのソニーの方で言えば、ベノム3も今年公開なので
ね、楽しみ。それも
結局ベノムね、アース616来てただ酒飲んで帰っただけなんですけどもまあ一部分残ってますけど、この辺りがどう展開していくのかしないのかみたいな。
そうでしたね、ものすごい出打ちかましてくれましたからね、あの人
SSU の方に行ったバルチャーどうしてるんだろうとかいうね話もありますし、その辺りが触れるか触れないかわからないんですが、考えたらデッドプールと、ね、ベノムが同じ年に公開されるっつうのもね、
なんかすごいですね。なんか行ったり来たりしそうな年になりそうですね、2024年は。
まあベノムもデッドプールもどっかで絡みそうな感じはしますけどね、
まあ、ここまで来たらやってくれるんじゃないかなっていう期待はありますね。
どっちかがどっちかの作品出るとか、あるいは両方に出るとかいうのもね、かなりやってくれそうな気がするし、まあ、特にデッドプール3はね本格的にマルチバースをかっつり扱うっていう話でね、ウルヴァリンがかなり大きい役で再登場してくるということもありますし、
早く見たい、ヒュージャックマン早く見たい、
見たいっすよね。この前ネットニュースで見たら、まあ、アメリカの方でアンケート取って2024年公開映画で一番期待するものっていうところで第1位がこのデッドプール3になってましたんで、これも MCU というよりはともかくデッドプールね、1作目2作目の人気があるんで、みんな多分期待してると思うわけですよ。しかもねヒュージャックマン出るということで
ね、ちょっと MCU 人気戻ってくるといいですね。世間的な
発表されてませんけど、ヒュージャックマンが出るんだったらあの人この人も出るんじゃなかろうかみたいなね、
ね、
噂もいろいろあります
し、ね、期待しすぎちゃダメ、でも期待しちゃうみたいな、このファンの心理としては
期待しちゃいますよね。でもねやっぱりね、ヒュージャックマンだけじゃないでしょう、 X メンからはというふうにね、期待と妄想が今膨らんでおりますけども、まあとりあえずその前にまずは直近でエコーが1月配信されますのでね、
はい、
これを見まして、おそらく自分も間を空けてみるんじゃないかと思いますけれども、きちんと消化できたら収録したいと思いますけど、
はい、
なんか疲れそうな気がしますね、なかなか次回は。このフォットイフは楽しかったけど、エコーは、かなり疲れそうな予感がねしますけどね、気合い入れてみないと、はい、
そうですね、
はい、じゃあまあ今回この辺りでよろしいですかね。
はい、わかりました。
じゃあ、今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。